きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて、好きなこと好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手の酔っ払いたちは、
何しとうと、九州大好き、博多大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと、
はい、ハイボール大好き、今日も酔っ払っておりますノブと、
先週に引き続き登場させていただきましたラーメン大好きガーソーさんです。
はい、
おはようございます。
よろしくお願いします。
あ、来ちゃいましたね、2週連続、
いやー、ありがとうございます。
酔っ払いはさせていただきまして、私だけですよね。
そうです、
基本的に、はい、はい、酔っ払いがお送りしますと。いやー、でも本当にまたガーソーさん来ていただいて、
いやいやいや、こちらからするとお二方来ていただいてなんですけれども
今回ね、はい、いやいやいや、
違う、なかなかお会いできないからですね、
この番組によ、この福岡一よ、だ、福岡一ということはイコール九州一っていうことなんですか、うん、
九州一ということは全国一の豚骨ラーメンブローガーですよね。
そうそうそう、うん、いや、そんなことはない、そんなことはない、
いや、胸を張っていいんですよ
ありがとうございます、ありがとうございます、うん、
でこの間ね、この人、
はい、
ラーメン九州のラーメンウォーカー出てたのよ。
ラーメンウォーカー、
ラーメンウォーカー九州
角川出してる雑誌の、
はい、そうそうそう、あれ、はい、あれをピラピラ見てたら、
ピラピラ見てたら、
あの一風堂の川原社長と、はい、だるまの川原さんから、
はい、
の質問コーナーみたいなやつがあって、
うんうん、
でそれにいろんなラーメン職人さんがこうね、はい、あーだこうだ質問、
同業者が同業者に聞くみたいな、
そうそうそう、は
い、
の中のブロガーというかファン代表みたいなね、
はい、
あれでラーメンブロガー
チャカリ
ソーさんって
出
てたの。
はい、出てました
ピカーンとおでこがしててあれ、はい、と思ったらあ、ガソちゃんやんと思って、
どんなことを聞いたんですか、その、
その時はその今豚骨も、はい、そのまあクリア豚骨とか、うん、泡系とか、あの、うん、いろんな昔から実はあったにもかかわらずそのフューチャーされたものが出てきてますけれども、はい、まあ今後の豚骨の可能性はどうですかみたいなことを聞いたんですよね。
なんて答えてたっけ。
いや、あれはそのほら河原さんたちからしたらちょっと本当に僕もちょっと浅はかな質問だったなと今反省してるんですけど、うん、彼らはもうそんなのやり尽くしてるんですよね、実際は、
まあ、
ただあのその時はそれが流行らなかった、当たらなかった、あるいは売り方を失敗してるっていうのも、うんうん、他の方が、まあ、例えばタイミングよくであったり売り方が当たったり、
うん、
で、そもそもクリア豚骨ってですよ、乳化させてない透明な豚骨じゃないですか、
う
んうん、昔から実際あるんですよね、
そう
そ
うね、
で、あの泡系も、はい、炊き出してったら泡が良くないもんだと、うん、昔は思われてたからその泡を出さないようにしてたのをその泡に着目して、
うん、
いや、これはうまさの証であると、
まあ言ったもん勝ちですね、
だからあれだよね、カプチーノとか
言われる
ね、
そう、豚骨カプチーノって、うん、あの博多一層さんというところが言われてフューチャーされて、その師匠筋の博多一行社が元祖泡系って言われるようになって、
うん、
で、こう泡系の豚骨ラーメンっていうのがこう、
うん、
これ本当に豚骨炊き出してたらそもそも手法って言うと油の泡がバーって出るんですよ、
うん、
で、これをあえてそのまま盛り付けてクリーミーに食わせるっていう手法が今、
うんうん、
僕はではまあ流行ってまして、
それをその質問として投げたら、
投げたけど、あの彼らからするとあのそれは全部自分たちも通ってきた道で、うん、
たまたまその時代にヒットしただけだよっていう、ま
あ
ま
あ、そのっていうのもあるし、今後の豚骨の可能性っていうのは、うん、それはあるだろうけど、その豚骨というよりも、うん、ラーメンの可能性はもっと広いっていう感じの答え方をされました、ね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。今ちょっとさらっといろんな豚骨のバリエーションの話が出ましたけど、今そのもうマーケットというかね、実際に出てるものの中でどんな種類があります？今のクリアとか
マーケとかっ、ですね、豚骨、あのそれこそさっきあの ラーメンウォーカー九州版の話が出ましたけれども、それの2021年版で、
はい、
大体4つにジャンル分けされてたと思う、
豚骨ラーメンの中
で、うん、はい、 まあ、4つというか、まあ、実際そこに出てたのは3つなんですけど、
はい、
あのそれがそのクリア豚骨と
泡
系と
泡系、
そしてあのシャバ系、
シャバ系、
このシャバイって言葉ってあんまいい言葉に多分全国的には聞かれないと思うんですけど、
なんだろう、シャビシャビしてて薄いみたいなイメージがあります。
あのそっちのシャバイにとらえられたらそれは正解なんですけど、はい、あいつシャベーなみたいな、そういう言葉に、
はい、それはなんか福岡の人たちが言う、
あのなんかどっちかというとヤンキー言葉でシャバゾーみたいな、
やからが使う言葉みたいな、
うん、っていう風に捉えられるとちょっとそれは違って、さっき野間さんが言われた、はい、あの浅い薄いの方、はいはいなんですよね、
でもあえてそれを出してるってことなんですよね。
そうです、あのシャバシャバしてるスープの濃度は薄いけどうまいっていう、う
んうん、意外と難しいんだよねその味を出すのが、は
い、でこれ意外とライトみたいな感じですか。
難しいんですけど、うん、実は昔から流行ってる豚骨ラーメンってそれなんですよ、うんう
ん、はあ、
あの一般的な豚骨ラーメンのその濃度ブリックスっていうのはだいたい6前後が多いんですよね。
それは実際に具体的にも汁の粘度が高いっていうことなんですか。
そういうことです。あの旨味とはまた別の数字なんですけ ど濃度計で測った場合の数字なんですけど、
その6っていうのはだいぶシャバシャバなのよ、
うんうん、
あもうさらりとした液体な感じな、うん、
これがクルメとかちょっとこってりしたさっきも泡系みたいなものになると、う
ん、まあ、90とか、ね、その辺になります。 9とか10とか
9とか、ぐらいになるともうドロッとした感じ。
そう高い、もっとやっぱり濃厚なところになると11、12までいきますけど、う
ん、点1だとどれぐらいのイメージですか。
あれどのぐらいの持っていくよね。
20近いんじゃないですかね、うん、まあ、点1のこってりだったら18から20はある気がしますけどね、う
ん、愛知県に大岩手ってとこがあるんだけど、
はい、
そこ連携が立つのよ。
ああ、それテレビで見ました。あれどれぐらいあるんですかね。
汁なんですかね。
いや、もはや汁じゃないですよね。固形物ですよね、あれ。
あ、ごめんね、話を。
はい、はい、シャバいやつが。
で、そのシャバ系ってのは、さっき言った一般的な豚骨ラーメンが濃度がだいたい6ぐらいを平均とするならば、
はい、
それよりさらに浅いです。もう4ぐらいとかです。
塩ラーメンとか醤油ラーメンとか、そんな感じに近い。
もうなんかスープがパシャパシャって感じなんですよ。ところが、それの中でもしっかり豚骨の旨味を出してるっていうことで最近フューチャーされたラーメン屋さんが駒屋っていうところがあって、前田市の、うん、福岡の東区前田市っていう昔からの町なんですけど、うん、
これちょっとした商店街みたいな感じな
んだね。
シャバシャバなスープなのに味はしっかりしてるみたいな。
これはもともとそこの大将が自分が子供の頃食い寄った豚骨ラーメンをなんとか再現したいと、
うんうんうん、
いうことで試行錯誤を重ねた結果できたラーメンが、そのシャバ系の豚骨ラーメンなんですよね。濃度は高くないのになぜかちゃんと豚骨の風味と旨味がしっかり出てるっていう。でもこれがちょっと普通の人だと多分再現できないような特殊な作り方してまして、
だから豚骨業界の中ではあの人ちょっと天才派だって言われてる
ね。天才ですけど、そこにかけてる情熱と時間が要は普通じゃないですよ。
なるほどなるほど。でその方でしか出せないような、
ね、まあそうなんですけど、でもそれって割とその昔からの店がそれに近いんですよ。
じゃあ元々みんなやってたんだそういうの。
はい、これ、まあ、要はさっきのそのこの作り方っていう話で言うと、うん、戦後間もなくの豚骨ラーメンで、まあ、豚骨ラーメンって誕生してるんですけど、
うん、
昔のラーメン屋さんはその大火力を得られないんですよ、設備的に。
なるほどなるほど。火の勢いが分かったわけですね、
はい、すごいところだと練炭の上で寸胴を置いてとかなんですよね。
もう、まあ、沸かないですよね。
そう
本当に温めてるってい
う。そんな中でスープを作らなきゃいけなかったわけだから、
うん、
当然大火力でじゃなくて、うん、低火力で長時間にならざるを得なかったわけ。
なるほどなるほど。
だからじっくり長時間沸かさずに、うん、沸く直前ぐらいでずっと炊いていくことによって、
うん、
低濃度なんだけどしっかり旨味が出たみたいなスープがそこでできてるんですよね。
今でいうところの低温調理みたいな感じですね、
うん、
ずっと一定の温度で長くやる。
このスープの取り方だと、うん、濃度は低いからまったり感とかそういうのはないんだけど、うん、旨味が飛ばないのスープの、
うん、なるほど。でもあんま大量生産できそうに なさそうですね。
ないですし、これをねずっと寸胴の前で音で彼は聞いてるんですよ。で沸かないように調節しながらずっと釜の前にはっついてるんですよ。こんなこと再現できる人いないと思うんですよね、一般的に、うん、
まあ、今だったらさ、その低温調理器みたいなやつで、何電熱器のヒーターみたいなやつで温度を測りながらやればできるかなって気はしないでもないですけど、
いやとはいえよっぽど大きな例えば機械とかだったらそれをさらに焦げつかせないようにちょっとスープを
混ぜたり
しながらでできるけど、うん、やっぱりあれを再現するのは相当難しいと思いますね。まあでも、うん、それという同じ感覚で昔からの店ってそんなに濃度が高くないけどうまいよねっていう、うんうんうん、久留米の食堂系のラーメンなんかもそうなんですけど、うん、福岡の方でもそんなに濃度高くないけどこれ昔からうまいよねって言われてるラーメンってあるんですよね。
そういう職人さんたちがスープを作ってたっていう、
ね、うん、そういう例えば一級ラーメンさんなんかもそうですよね。こっちで言うと
美味しいね、一級ね。
あれも決して濃度が高くないんだけど、うん、バシッとこう
タレが独特の旨味があるよね、一級さん。
そうなんですよ、うん、だからそういう昔ながらの、まあ、いわばだからシャワー系イコールイニシエ系と言い換えてもいいと思うんですけども、
イニシエ系
昔からある豚骨ラーメン屋さんという意味で福岡ではよく言うんですけど、
イニシエ系にすればいいのにね、
うん、シャワー系ってあんま言葉が良くないよねとは思うんですけどまあでも、まあ、そういうジャンルとして、まあ、認知されつつあるかなと。
あと何でしたっけ、
クリア系。
クリア系はですね、これは飯塚のライライさん、クリア豚骨は飯塚のライライさんが多分引き付け役なんですけど、
飯塚っていうのはどこですか？
福岡県の飯塚市っていうところがありまして、うん、まあ、ちょうど福岡市から見ると北九州に向かう途中というか、ちょっとそっからずれたところというかにあるんですけども、うん、ここ意外とですね、飯塚市は有名というか評判のラーメン屋さんが多くてですね、その中の一つのそのライライさんは、うん、なんと朝の6時とか7時とかから、うんうん、お店が開きます。
みんなでも開けても食べに来る人がいるんですか、その朝。
いや、そのなぜその時間にやってるかっていうと、その時間並ぶ人がいるからなんですよ。
え、
本当は 10時とか11時なんですよ。
いや、まあ、
にもかかわらず確実にその一杯を食いたいと思って早朝から並ぶ人がいるもんで、店主が気の毒に思っても入っていいですよってどんどん営業時間が早くなった結果がそれなんですよね。
はあ。
だから昼前には売り切れてます。
本末転倒ですね。はあ。なんかまあでもそれだけ熱心なファンの方がいらっしゃる。い
や、これが衝撃的にうまいんですよ。
クリアってだから何がクリアだと思う？
で、スープが澄んでるとかってことですか？
その通りです。
なのに豚骨の味がしっかりするみたいな。
そうですそうです。これがですね、ちょっと矛盾してるようなんですけど、うん、透明なにもかかわらず豚の香りとか旨味がガツンとくるんですよ。
それはね、沸かして炊かないとかそういうことなんですよね。
多分同じ話だと思うんです。さっきのシャバケの話、多分ほぼほぼ同じだと思うんですけど、うんうん、まあでも、もしかしたらその、それ以外の作り方の話もあるのかもしれないですけどね、うん、例えば、まあ、骨以外にも肉でも出汁を取ってるとかいろいろやり方はあるのかもしれませんけども、とにかくライライさんのはかなりその透明にもかかわらずインパクトがある味で、うんうん、それに若干こう太めの麺がめちゃくちゃまた合うんですよ。そして具はチャーシューだけ、ネギも何も入ってない、
肉が乗ってるだけと。
こうネギが入ることだけでも味が変わるということで、はあ、もう何にも入ってないんですよ、はい、チャーシュー以外は。
そういうことですね、
はあ、でもその店に卓上に置いてあるのも胡椒だけ。
でそれとあと、泡系、
はい、
泡系ってのはさっきおっしゃったけど、こう炊いた時に出る泡をそのまま出してるみたいな。
あ、そうですそうです。だから要は久留米の大砲ラーメンさんでいうところの呼び戻し方式ですね、うん、他の店だとまあ追い炊きとか追い炊き熟成とか、まあ、いろんな呼び名称使ってますけど、要するに、炊いたスープの上にさらに骨を込んで、うん、さらに炊き上げてみたいな。それは2つから3つ釜を並べて、うん、こうどんどん濃度を上げていくっていう方式で、うんうん、だから常に寸胴を空にしないんですよ。取り切りとは違ってて、
うんうんうん、
こうすることによって骨のうまみがどんどん詰まっていくことと、うん、そうやって重なっていくことと、あと熟成されますね。
うん、
確実に何らかの発酵作用がそこで起こってて、ちょっとその独特の匂いがするんですね、うんうん、でこれがまたうまさって思われて、
そのどっかの時点でその泡が
はい、これを繰り返していくことで最終的に完成するやつがめっちゃ細かい四方が浮くようになるんですよ。
はあ。でこう火を通してたりとかしてる、ついたりしてるうちに泡が立って、
それ表面にめっちゃ泡が立ってて、それをあえて外さずに入れることによって、この細かい泡がすごい柔らかな口当たりを出すんですね。
口当たりいいね。
だから豚骨カプチーノっていう名前が、
今そのね、おっしゃった泡系もクリアも、何でしたっけ、最初のやつ、一番最初に言ってた
イニシシャバ系、
シャバ系も、うん、そのある程度この名物のお店があって、その技術を今でもやってるっていうのがあって、でそれを他のお店も他の人たちもそう、それにインスパイアされてこう広げていってるみたいな、そういう動きもあったりするんです。
そうですね、そもそも大砲ラーメンさんから多分流れはスタートしてると思うんですけど、うん、その久留米にあるその大砲ラーメンさんっていうお店が、うん、まあ出したその濃厚な豚骨ラーメンがもうそもそも発祥ですよね、うん、こっからそういうラーメンを作りたい、あるいはそういうラーメンを学んだっていう人がどんどん増えていって、うんうん、でそれが福岡にも到達するわけですよ。
なるほど。
そして福岡の方でそれを一向社さんっていう、博多一向社さんでこれ今全国チェーンになってますけど、うん、こちらが元祖泡系っていうことで打ち出されて、うんうん、でそちらで修行されてた博多一層さんっていうところも豚骨カプチーノと、うんうんうん、それを泡を売りにして、
なるほど、どんどん広がっていってる、
ね、そうですね。
それがだから東京でもね、今そういう、うん、泡系のお店がどんどん増えたり、うんうんうん、いつかは新潟あたりまでそれ届くんじゃないですかね。
ああ、もうね、
どんどん北上してってるってことですね。
新潟あたりに届くんじゃないかな。
米どころですしね、
はい
はい、新潟ですって、うん、なんか新潟なんかあります？
新潟といえば生姜じゃないです？
いや、お米でしょ。
いや、生姜よ。
ラーメン的には生姜なんですか？
生姜っすよ。
いやいや、そんなこと言ったって実物を見ないと私は納得できませんね。あれ？
これ何？あれ？
これ、あ、そういう、その、それですか、これ。
そうです。
まあ、たまたま手元にありましたけど。
目の前に置いてあったら、新潟だったね、
はい。はい、じゃあご紹介しましょう。まるちゃん。ちゃんまるですね。
ちゃんまる。
フリーズドライ製法の焼き豚が入った焼き豚たっぷりチャーシュー麺、生姜醤油味なんですけど、
はい。
その隣にですね、生姜が効いた新潟系醤油味と、いう正し書きがついています。まあ散々博多のね、豚骨ラーメンのバリエーションについて語っていたのに、ね、ここでいきなり新潟がぶっ込まれてくるっていうのがちょっと全く流れがね、つながってないんですけれども、
ラーメン大好きガーソーさんにちょっと新潟のラーメンについて語ってもらおう。
いや言っていいですか、うん、新潟のラーメン食べたことがないですなのでものすごいちょっとこれ食べてみたいですね、うん、新潟系醤油味、つまりね、醤油が効いた生姜醤油が新潟のラーメン、ご当地ラーメン。
そがちゃん、そがちゃん、ガーソーちゃん、
はい、
ね、新潟にはなんと、
はい、
新潟実は隠れたラーメンどころで、
はいはい、
新潟五大ラーメンっていうのがあるのよ。
5個もあるんです。
5個、これ新潟県の中で5個ご当地ラーメンがある。
マジです
か。何があるかって言ったらもう、はい、燕三条醤油ラーメン。
実は燕三条はうちの近所に1回できて、うん、食べてめっちゃ俺好きだなこれって思ってたんですけど、うん、背脂がちゃっと入ってるやつ、
うん、新潟あっさり醤油ラーメン。
ほうほうほう。
そして長岡生姜醤油ラーメン。
はいはいはい、はい、
これ多分今回これ近いと思うんだけど、はい、あとは新潟濃厚味噌ラーメン、
はい、
そして三条カレーラーメン。この5つが新潟五大ラーメンってなってます。
ということは基本的にはその醤油がメインで、それ以外の足として味噌とカレーがある。
そうそうそうそう。
で、その生姜もバリエーションとして、あ、生姜じゃない、醤油もバリエーションとして背脂や生姜やノーマルがあるということですね。
まあ今回はその中でも生姜醤油味のチャーシュー麺、うん、手に入れてきたわけなんですけれども、これが縦型の 大サイズなんですかね、これ。
大かな
の、それで、うん、でこの小袋が特製スープって書いてありますね。これ小袋がついておりました。ちょっと蓋開けてみましょうか。うわ、なんじゃこれ。
うん、見せて。あ、これね、フリーズドライ、
フリーズドライの
チャーシュー。
これ
チャーシューなんですか。この
でっかいっすね。
カレーのルーみたいなのが塊が入ってますけど、うん、これチャーシュー。 すごい分厚い。にはちょっと見えない四角のブロックですよねこれ、
うん、
であとはこのシナチクっぽい、うんうん、乾燥したシナチクっぽいのがいっぱい入ってますけど、
とネギですかね。
そうこれはね長岡発祥と言われてますね。
へ
え、はい、じゃあこのバルミューダのシャレオツなあの湯沸かし器からお湯を注いでいきましょう。
スープベースとしては何ですかこれ、魚介なんですかね。
いやこれ普通に豚骨よ。
豚骨ベース。
あ、そのさっきの塊みたいな肉が
ばらけて。あ、でもこれチキンエキスって書いてあるね。
はい、熱湯4分だそうです。熱湯、はい、4分。
フリーズドライタイプのチャーシューブロックがたっぷり入った醤油味のチャーシュー麺ですと書いてありますね。
ほ
う。4分。
なんかフリーズドライが溶けたら急に肉っぽくなったというか、すごいですね、うん、今の技術って。
4分スタート。
はい
はい、4分経ちました。じゃあどうな
っ、さあガーソンさん見たいけど新潟ラーメンだね。
あ、匂いがすでに結構あれですね。
さっきのあの肉の塊が、
あ、ほんと、わ、これね
結構な肉ですねこれ。
いや、さっき
リアルだね。
ブロック状になっていたのがこうお湯でほどけて、
うん、
ほどけた中からお肉のなんすか、
豚バラ切り落としみたいなね、なんか
スライスみたいなのがいっぱい出てきましたね、うん、でここに特製スープとやらを、
は
い、
お
なんだこれ、真っ黒な
醤油と油ですね、
うん、真っ黒な油が出てきましたよ。よいしょっと、はい、
はい、
さて混ぜて、あ、すごい、もうこの段階で醤油の香りが、
うん、麺が今ので完成なんですね。
麺が太いね、これ
細麺、あ、じゃあ平打ち麺だね、うん、これね、
どん兵衛みたいな麺ですね、これ、
うん、なんか、つばめ三条系と言われれば、これになんか背脂乗ったら、
そうだね、そんな感じだよね、
うん、じゃあ実食いきましょうか。
はい、
私からじゃあ、
はい、
あ、生姜の匂いします、うん、確かに。で、あのさっきもほらお肉がちゃんと戻ってましたけど、なんだろう、あの豚の生姜焼きみたいな匂いがしますね。
ご飯も進みそうだね、そんな匂いだと、うん、
あ、生姜効いてる。あ、もう、あの、生姜、醤油味そのまんまですね。でもね、あのね、カップが熱い。
あ、紙カップね。
紙カップで、何の対策もされてないので、ひたすら熱いです。あの日清のカップヌードルみたいに、あの、発泡スチロールの耐熱容器じゃないんで、もろにきますね、これ。
ちょっと、存在感のある麺だね、これ。
麺とチャーシューが存在感ありますね、うん、見た目からして。
あ、これあの4分かかったんですけど、
うん、
でフライ麺、
うん、
麺が太い、
うん、
ちょっと戻りきってない。
あ、ほんとアルデンテ、
うん、そうですね。このスープのねオイリー感がちょっとかなり強いです。さっきあの小袋入れたじゃないですか、うん、きっとそれだと思うんですけど、
やっぱり寒いところのね、あのラーメンの特徴で、あのラードが多いんですね。これはやっぱりスープが冷めにくいようにするテクニックの一つなんだけど、
さっきのお肉どこ行っちゃったかな。
いっぱいいたのね、沈んでない。
沈んでるん
で、まあそのうち出てくるでしょう。あ、できたできた、ほらこれお肉、
うわでかい。いや、な、ほんと普通のリアルのお肉みたい、
うん、あ、
どげん、
牛肉だこれ。豚肉？ん？牛肉？
チャーシュー、
焼き豚って言ったから豚肉ですね、うん、
焼き豚ですよね。
でもなんかビーフジャーキーをお湯で戻したらこんな味になるんじゃねえかっていう感じなんです
ね。歯応えが
結構もも肉っぽいんかな。んじゃあ、うん、
ガーソさんどうぞ、ちょっとやっつけてみてください。これちょっ
と、うん、本当に生姜の匂いがすごい、そして熱い。あ、結構スープは味がその醤油感が結構前面にきますけど、 ちゃんとあの動物系と魚介系の出汁もしっかり効いてて、うん、麺がまたちょっともっちりして、うん、うん、コシがあってうまいですね。
まあ、4分かかるだけはありますよね、うん、これ。
うん、
どうですか、新潟行ってみたくなりました？
いやちょっと前にあの燕三条のラーメンが福岡にできて食べに行って結構好きだったんですよ、
はいはい、
だからそこの系統やっぱ、うん、俺も好きですね。
これよく考えたら、あ、これ今あの新潟の生姜ラーメン調べたら、
はい、
やっぱ新潟寒いところで、うん、結構工場とかも多くて、まあ、結局ほら燕三条も、
うん、
塩味が濃かったのは、
うん、
工場で働く人たちのため、はいはいはい、でこれ寒いところから、うん、寒いところで仕事しても大丈夫なようにこの生姜で体ポカポカ、
はいはいはい、
だそうです、
うん、だそうですか、はい、なるほど、
スープの色はもう完全に醤油ラーメンの色です。匂いはなんかちょっとスープに甘みを感じるんだけど、甘みあった？なんか
いやそんなに、
うん、でも生姜がよく匂います。じゃあいただきます。あこれはなかなかないね、このパターンは。あやっぱ醤油ラーメンに若干の甘みがあって、
うん、
そこに生姜が、なんていうかな、ほら、そうめんとかさ、
そうめん、
そばとか、なんか生姜入れないなんか、
はいはいはい、入れます
ね、あの感じをラーメンにやった感じ、ちょっと甘めのラーメンに生姜を入れる。だから合わないことはないよね、だから。
まあ、そうでしょうな、
うん、
うん、で本来のこの新潟の長岡の、この生姜ラーメンの特徴はチャーシューもさることながらほうれん草が乗ってるんだけど、
うん、
これは乗ってないね、ネギだねこれは、うん、ちょっと麺いただきます。あなんかいいねこの麺も。
いや、うん、結構美味しいですよね。
あれ何これ、ツルツル、もちもち、
うん、
幅が、こうやって本当に7ミリぐらい、7ミリもないか、5ミリぐらいの、幅の薄さが1ミリ、2ミリぐらいの2ミリぐらいかな、2、3ミリの、平打ち麺、
うんうん、
で、色が白っぽい感じの麺で、うん、あのどん兵衛の麺っぽいね、なんかね、味わいが。
そう、どん兵衛の麺よりも厚みが薄いからなんか余計のど越しがいい感じがするんですよね、うん、
さあチャーシューいってみましょうかね。チャーシュー、うん、そうだね、なんかもも肉って感じが、あのチャーシューに味はそんなについてなくて肉本来の味、あとはスープに味を取られましたよ的なチャーシューが、
まあ、
だし柄的なですね、
うん、食感がすごいね、本当生肉だね、生肉っていうかこのリアルなチャーシューのもも肉によく似てます。うん、
これがフリーズドライ。なるほど、
リアルですね。
うん、最近でもこの太い系の麺って流行りなんですかね。
いや、どうなんだろうね。
シナチク出てきたよ。
あ、音がする、
うん、
生姜と思いきやシナチクなんだね、それは、
うん、あ、でもこの生姜入りの醤油スープって面白いですね。
うん、
寒い冬にかなり、
そうだね、ぴったりだね、これから。
まあ、まだまだ今日暑いんですけど
ね。そうだね、
福岡
今日11月、収録日はこれ、はい、11月の、まあ、中旬以降なんだけど、今日あったかかったね、
うん、
T シャツでも
大丈夫、汗ばむ陽気でしたね、本当に今日は。さあ、まるちゃん、 焼き豚たっぷりチャーシュー麺生姜醤油味だったんですけれども、岩佐さんどうですかこれ。
いや新潟のラーメンってその燕三条を食べただけだったんですが、この生姜醤油っていうのが、いや結構俺好きな味でしたね。福岡の人からするとですね、やっぱ醤油が全然違うんですよ。
なるほど。
福岡の醤油、あ、てか九州は全体的に醤油が甘いんですね。だから、さっきラーメンさんはちょっと甘みがあっておっしゃったけど、僕には甘みはあまり感じなくて、むしろ醤油感がすごい強いって思ったんですが、それがこの太めの平打ち麺とすごいマッチしてて、
なるほど、
麺を食わせるいいラーメンだなというか、
いいですね、キレがあるよね。
そうなんですよね。いや、食べつけてるわけじゃないけど、とても美味しいなと思いました、
は
い、
じゃあラーメンさん一言でこれ言う
と何ですか。一言で言うとこれはね、
はい、
冒険野郎マクガイバーなんですよ。
マジっすか。
マクガイバー出てきたの多分ね初めてじゃないですよきっと。
いや、言葉の中ではマクガイバー出てたけど例えでは多分初めてだと思うんですよ、
はい、
これなんでかというと、
はい、
冒険野郎マクガイバーの第何話かは忘れたんだけど、その中に出てくるほんの脇役の人が、
うん、
ジンジャーエールを飲むシーンがあったんですよ、マクガイバーと一緒に、
はい、
で、その時に、
うん、
そのちょい役のおじさんがね、
うん、
マクガイバーに言った言葉が未だに忘れられなくて、
うん、
ジンジャーエールといえばクラッシュアイスだなっていうクラッシュドアイスだなっていう名言があったんですよ、
はい、
それ以来ジンジャーエールを飲む時はなるべくクラッシュドアイスで飲むようにしてます。
はい、
神社。
あ、神社ですから。
はい、ごちそうさまでした。
はい、では次のコーナー参りましょう。はい、せーの、ガソに聞け。ガソに聞け。じゃあガソさんに聞いちゃいますけど、聞いちゃいますのは私ではなくって、
はい、
リスナーの方々からですね。
はあ。
なんと。
あ、お便り。
以前ガソさん出演いただいたときに、
はい、
まあ、ガソさんにもコメントくださいねみたいなことを投げたら、
はい、
早速メールいただいてたんですよ。
それ聞いてないです
もうずいぶん前の話なんですけども、はい、半年ぐらい前の話なんですけど、
はい、いやそれは本当に半年放置しちゃった形になってすいません、
うん、まあ、ガソさんが次に来るときに紹介しようかなと思っていたら、もう半年寝かしちゃいました、
ね、なぜコロナがあったくんですね、
はいはい、中井アット兵庫さんです。
毎度ありがとうございます、はい、もうヘビーリスナーさんでございます、
うん、
はい
はい、第221回の特別回楽しく拝聴しました。あれですね、ガーサさんと森本プロがお越しいただいた時の、
ああはいはいはい、
特別回ですね。ラーメン大好きガーソーさんへのお便りですと。
ありがとうございます。
ガソさんは飲食店関係などの不動産のお仕事をなされているとのことで、ぜひ教えていただきたいことがあります。
はい、
三田市内に 1,2 年スパンでラーメン、カツ丼、定食、またラーメンと頻繁に居抜きで入れ替わる飲食物件があります。
はい、
国道沿いで駐車場も広く、周辺には様々な店があり、
はい、
近隣の飲食店はどれも開業から10年以上続いてますが、
はい、
この物件に入ったお店は長続きしません。
はい、
どのお店も美味しくないわけでもなく、お値段もお高めではありませんでした。
はい、
ガーソーさんはこのように頻繁に棚子が入れ替わる物件の ご経験がおありでしょうか。
はい、
長続きしない理由として何か思い当たることがあればお聞かせください。また本気でレビューのにご出演の時に楽しみにしてますということでございます。
ありがとうございます。再びちょっと時間かかりましたけど出演することができました。
中井さんらしくない質問ですねこれ。
まあそれもこれもね、ガーソーさんのプロフェッショナリズムに、まあ、当てられて、
はい、というかあえて僕に合わせてくださってるわけですねこの質問は。ありがとうございます。
素晴らしいですね、はい、よくありますよね、このあそこのテナントは呪われてるんじゃないかみたいなぐらいの、すぐ入れ替わるところありますね時々。
これですね、まあ、あくまで不動産屋的に言うと、
はいはい、
ということにした方が楽だからそういう話をしますが、
はいはい、
実際は単純にその物件に対してのその業態が合ってない、その地域に対してその業態が合ってないということだった、はいはい、ないかなとは思うんですね。
まあ要は商売としてちゃんとうまく噛み合ってなかったっていうだけの話。
今交通量が多い通り沿いだとおっしゃったので、うん、例えば一見良さそうに見えて入りにくい物件とか確かにあるんですよ。
なるほどなるほど。
だからそれはまあ、 売り方であったり、あるいは看板出し方であったり、いろんな工夫が必要だったりはすることもありますし、
はいはい、
あのその場合やっぱそれを見越してちょっと家賃を落とさないといけないんじゃないかとか、うん、そういうのもありますけども、うんうん、基本的にはですね、あのいくらテナントが変わっててもずっとテナントが変わり続けないことが僕の中では多いんですね。
どこかのタイミングで、
どこかのタイミングであったところがちゃんとこうして成功、うんうん、たら成功するっていう事例を作ることって実際多くてですね、うん、そこを踏まえると、あのどの商売もやっぱ適した売り方と、うん、あのやり方っていうのがあるわけですよ。だからその立地がというよりはその立地を生かしたことができてないと考えた方が自然ではないかなと、
うん、でそれに気づいたお店の人がじゃ あの今までコロコロ変わってたけどそこで長続きするみたいなことだって十分にあるわけですね。
そうですね、あのだからあのあそこはテナントがコロコロ変わるけんねと、うん、だから安い家賃で貸してくださいって言ってちゃんとやりきった人は成功できるんじゃないでしょうか。
コストも抑えられるし、
うん、
だからガーソーさんはですね、はい、この不動産屋の経験とこのラーメンブロガーの経験っていうのをミックスさせて、
はい、
もうかなりの知識なんですよ、
はい、
だから実はこの人ねラーメンのプロ相手、これがラーメン屋さんをやるぞって方に対して、
うん、
セミナーをやってたんですよこの人、
うんうん
はい、
うん、だからもしこれを聞いてて何か伸び悩んでいる、もしくはこれから行列するラーメン屋さんを作りたい方はぜひ、まあ、こんなコンサルもね、個別に対応できますよね。
あ、はい、
麻生さんならね、
はい、
あのよかったらぜひ一報いただければ、はい、ガーソーさんのブログにでもダイレクトメールかなと送っていただければ
ありがとうございます。
ご相談に乗ると思いますので、
はい、
彼は
ありがとうございます、はい、いやそれにしてもなんかいい質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
さすが中井の兄貴ですね。
そうですね、
はいはい、ではエンディングです。
エンディング、
はいはい、さあ、あの今日はね、今日も今週もあのガーソーさんをお招きしまして、
博多の夜ですよ、
ね、博多の夜ですね。
ありがとうございます、
はい、博多の豚骨ラーメンのね、いろんな現在のね流れを教えていただきましたけども、さすがの情報量ですね。
すごいね、本当
打てば響くというか、縦板の水というか、
この専門ってのは強いね。
本当ですね。
こんなあのラーメンさんミーハーでね、 あっちを食べてこっちをちょこちょこちょこちょこつまむようなのとは大違い。
そうですね私も専門何かって言われたらハイボール飲むぐらいなんですけどそのハイボールですら最近飲まなくなっちゃったんであ、じゃあ今日久しぶりに飲んだんですよ、
うん、酔った
酔いましたね。こんなに酔わせてどうするのっていうぐらい酔わさせていただきました、
ね、飲んだの自分ですよね
そうですよね、はい、ありがたいことです本当に。
こうやってね、ソガちゃんたち、ガーソーさんたちとこうやって飲むのは楽しいね、
う
ん、なんかね。
ありがとうございます。
一緒に食べながらいろんな話も聞いて、ガーソーさん、どういうわけかあれですよね、女性受けがいいんですよね、この人。
本当にな
ぜか、
うん、
いや、なぜかって言われて
ねえ、
ガーソーさんの周りでの見てると、
はい、
会う女の人、みんななんかガーソーさんって
悪く言う人あんまいない。
悪く言うと、電話の場合はある。
ぶっきらぼうですもんね、
電話
で。
そう、
まあ直接会った場合はあんまりないですね、
うん、まあ、外見がほら、優しそうな方なので、
それがね、手なのよ。
いや、ちょっと待ってくださいね、これ一応名誉的に言っときますけど、割とその僕女性からですね、仲良くしていただくことが多いんですけど、それは決して男女的な話な意味ではないんですよ。なんかこう、こんなおっさんですけど、要は恋愛的な意味で捉え、この人は多分そういうこと一切しないっていう安心感が多分あるんですよね。
安全な人だなと。
もう確実に安牌と、
うん、
確実に安牌で、かつ話をよく聞くとか。
あ、もうね、分かってるね、
うん、なんかとりあえずほら、女子が好みそうな話題を大概僕持ってるんですよね。例えばスイーツ好きですし、
持ってる人だ、
ね、話も聞ける、こっちなら説教しちゃうもんね。
いや、しませんけど
いやだからあの 女性からするとですよ、あの割とその変な話使い勝手がいい存在なんですよ、ポジション的にですね。
これ自分でちゃんと分析できてるっていうのがムカつきますね。
バブルの頃だったらあれをもうアッシー、メッシー、ガーソーさんみたいな感じで、
まあでもそれだけで声で、でも声をかけてもらえるっていうのはやっぱりね、そう強いと思いますよ。
腹立つ。
いや打鍵ってそのいわゆる僕がいい思いをするかって言ったら全くそんなことはなくてですね、はい、
情報提供、
もう単単にあの女子とキャッキャ笑えた時間がありましたっていう以上終了なんですけど、
はい、なるほど、わかりました、はい、じゃあさすが記者の新婚さん、いいですね、言葉の重みが違う、はい、
はい、まあそんな、ガーソーさんに、おあの女性の味方ガーソーさんに、女性の敵、ノブにも、あ、ノブじゃない
ラーメンさんにも
お便りがあればぜひ皆さん、
はい、また紹介させていただきますんでね、はい、じゃあ今週もお届けしました皆さんのお相手はなんだ、
ガーソーさんも大好きですよ、ラーメン大好きラーメンさんと、
ラーメンさんとノブさんも大好きですよ、ラーメン大好きガーソーさんと、
はい、今日は酔っ払ったので早く寝たいです、だいぶ眠くなってきました、酔っ払いのノブがお送りしました、また来週
さよなら、アディオス、そこ、あ、ガーソーさん、はい、最後
またよろしくお願いします